2ページ、3ページです。いつかではなく、必ず起きる自然災害に備え、地域を知って事前準備を。毎年のように全国各地で起きている風水害、30年以内に 80% 程度の確率で発生すると言われている南海トラフ地震。昨年8月には日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生して、南海トラフ地震臨時情報も発表されるなど、大規模地震への警戒が高まっています。南海トラフ地震臨時情報とは、南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価された場合に、気象庁から発表される情報です。異常気象による環境の変化もあり、今や自然災害はいつか起きるではなく、必ず起きると言えるほど、私たちにとって身近なものとなっています。いざという時に、自分や家族、地域の人々が誰一人として逃げ遅れることなく、命を守れるよう、日頃からしっかり備えておきましょう。また、市では、万が一災害が起こった後の復興計画の策定へ向け、準備を進めています。事前復興計画策定中。質問、事前復興計画って何？答え、南海トラフ地震や大規模水害などで被災した時、その後の復興に遅れを取らず、復興のイメージをしやすいように事前に立てる計画です。市では令和5年度から計画策定を進めており、6年度は具体的な市の課題を挙げ、7年度はモデル地区を選定し、まちづくり計画を策定する予定です。質問、全国でも進んでいるもの？答え、九州では佐伯が初の試みで、他市も準備を進めています。全国でも南海トラフ大地震の被害が大きいと想定されている四国は、取り組みを進めている地域が多いです。質問、どういう目的で計画されることになったの？答え、震災や風水害などの大規模災害が起きてから復興計画の策定を始めると、時間が取られ、復旧・復興に着手するのに遅れが生じ、地域の衰退や人口流出につながるケースが多々あります。そのような事態を防ぎ、いち早く町を元通りにしていくことが目的です。質問、今すぐ私たちができることは？答え、南海トラフ地震が起きると被災地域の範囲が東海地方から九州にかけて太平洋側の広範囲にわたり、流通がしばらくストップすると考えられます。平常時から被災した時のことをイメージして備えておきましょう。備蓄品を準備しておく。災害の知識を身につけておく。家庭で集まる場所を話し合っておくことが大切。いつ、どこで被災するかわからないので、自分の命は自分で守れるよう心がけてください。防災危機管理官とともに、より災害に強いまちづくりを。元陸上自衛官の山崎真一さんが、防災危機管理官に着任しました。山崎さんは地域防災マネージャーの資格の持ち主。自衛官として得た防災危機管理に関する知識と経験を生かして、もしもの時はもちろん、日頃から地域の防災力の強化や防災危機管理体制の見直しなどに努めていきます。今日はもちろん、日頃から地域の防災力の強化や防災危機管理体制の見直しなどに努めていきます。防災は心の備えが大切。訓練参加などにより防災意識を高め、共にいざに備えましょう。災害時のためのお助け情報。もしも防災スピーカー放送を聞き逃したら、防災行政ラジオなら再度聞き直すことができます。市から貸し出しできる防災行政ラジオを活用ください。 防災スピーカーから流れる情報を屋内でもはっきり聞くことができ、放送内容を5件まで録音できます。市民や市内に事務所を置く事業所は無料で1台貸し出し可能です。大分防災アプリや災期防災メールでも気象情報の発表・解除に関する情報、竜巻注意報、津波に関する情報を受信できます。もしも停電になったらどうすればいい？最新の停電・復旧見込み情報をマップで確認できる九州電力送配電無料アプリを活用しましょう。離れた家族の停電の状況も確認できます。九州電力送配電はこちらから QR コードあり。なお、市では正確な停電情報、復旧情報などは確認できません。3ページ、写真2枚。1枚目、元陸上自衛官の山崎真一さん、防災危機管理官。2枚目、防災危機管理課松山美穂さん。被災すると店は買いだめをする人で混み合います。常日頃から生活必需品は多めに買っておきましょう。写真終わり。4ページです。指定緊急避難場所と指定避難所の違いを知っていますか？いざ災害が起きたとき、何をもってどこに避難すればよいでしょうか？市には大きく分けて、指定緊急避難場所、指定避難所の2つの避難所があり、異なる機能を持っています。一覧表は毎年各家庭に市報と一緒に配布しているので、確認・保管をしましょう。市ホームページでもチェックできます。指定緊急避難場所。災害時に一時的に避難して、身の安全を確保する場所です。避難情報が発令された場合は、最寄りの指定緊急避難場所へ避難してください。津波発生時には、原則、最寄りの津波避難地、高台を目指しましょう。指定避難所。自然災害で家屋などに甚大な被害を受け、自宅などで生活ができなくなった場合に、一定期間避難生活を送る場所です。質問。地震や風水害の時、どこに避難すればいい？もしも津波警報が出されたら。答え。地震、津波、風水害で避難する場所は違います。風水害の避難場所は海の近くも指定されており、津波の時に避難できないところもあるので注意が必要です。指定緊急避難場所と指定避難所のリストには、どんな時に避難すればよいのか、災害区分が明記されているので、しっかり見直しましょう。質問。自分の住む地域以外の避難所に行ってもよい？答え。住んでいる場所だけではなく、職場の近く、出かけた先で被災することもあるので、どこの避難所へ行っても大丈夫です。いつ被災してもいいように、自分の行動範囲にある避難所は確認しておくことが大切です。避難所に行く際の事前連絡は必要ありません。質問。鍵は誰が開けてくれる？答え。避難所にはキーボックスがあり、地域の人が鍵の場所を管理しています。大きな地震が発生した際、自動で解錠するキーボックスを設置されている避難所もあるので、最初に避難した地域の人が鍵を開けることになっています。質問。何を持っていけばよい？答え。他の人に借りられないもの。薬、お薬手帳、入れ歯、メガネなどはできるだけ持っていきましょう。最低でも3日間は過ごせるように、防災バッグに持ち物を準備しておくと安心です。指定緊急避難場所には備蓄品がありません。非常時に持ち出すものをチェックして、すぐに持ち出せるようリュックにまとめておきましょう。準備しておくと心強い非常時持ち出し袋のアイテムチェック。 飲料、防災食、マスク、軍手、下着、衣類、救急物品、絆創膏、消毒液、常備薬など、履物、カッパ、レインウェア、膝掛け、携帯ラジオ、懐中電灯、電池、携帯充電器、使い捨てカイロ、マッチ、ライター、ろうそく、洗面用具、歯ブラシなど、筆記用具、ペン、ノート、衛生用品、ウェットティッシュ、携帯消毒用アルコール、貴重品、運転免許証、マイナンバーカード、お薬手帳など、紙コップなど。場所の確認はこちら、QR コードあり。5ページです。防災備蓄倉庫の中には何がある？市内には南海トラフ地震に備えた大型備蓄倉庫が5施設あり、各施設に避難する推定人数の3日分の食料などを備蓄しています。今回、市内で一番大きな上方田上城地区防災備蓄倉庫には、実際にどんなものが備蓄されているか一緒に見てみましょう。自分たちには何の備えが必要か、改めて考え準備する参考にしましょう。大型備蓄倉庫の紹介。山鳩児童公園防災備蓄倉庫。備蓄対象人数6060人。戸町台校区内、指定避難場所外避難者を含む。城山北防災備蓄倉庫。備蓄対象人数5300人。鶴岡、八幡、上浦地域内、指定避難場所避難者含む。蒲江振興局防災備蓄倉庫。備蓄対象人数4700人。蒲江地域内、指定避難所外避難者分含む。梅小野市地区防災備蓄倉庫。備蓄対象人数1490人。梅地域内、指定避難所外避難者分含む。上方田上城地区防災備蓄倉庫。備蓄対象人数11770人。上記の地区以外の地域、指定避難場所外避難者含む。備蓄されているもの。毛布、アルミシート、トイレ、テント、アルファ米、米、パン、クッキー、子供用ミルク、水、すべてアレルギー対応、照明機器、バッテリー、簡易ベッド、要配慮者向け、歯ブラシ、カイロ、おむつ、生理用品、ウェットシート、担架、発電機など、50種類の生活用品を備蓄。5ページ、写真7枚。1枚目、佐伯市防災備蓄倉庫 A 棟。2枚目、毛布、アルミシート。3枚目、トイレ。4枚目、テント。5枚目、アルファ米、パン、クッキー。子供用ミルク、水、照明機器。6枚目、バッテリー。7枚目、簡易ベッド。写真終わり。問い合わせ、防災機器管理課、本庁舎5階81番窓口。電話22-4567。